日本フリーメソジスト教団の清水草薙教会の牧師の村上貞之です。草薙教会、お宮さんの名前ですね。日本では有名な、そういえば覚えていただけるかなと思います。草薙の剣なんていう言葉で有名な、あの草薙の剣の草薙神社と同じ字を書きます。さて、今日は創世記を開いて、私たちの一致、私の一致、私にとっての一致、あるいはこの教会にとっての、そしてこの日本にとっての、そしてこの世界にとっての和解と一致ということについて、創世記からその御言葉をいただきたいと思います。和解というのは、この CGN テレビの一つのテーマになっていると思います。和解、大切ですね。人と人との心通わずという賛美歌があります。私たちの今住んでいる世界は、文明が著しく発達したのと裏腹に、お互いの心が通わないという面もとってもあると思います。創世記は何と語っているでしょうか。ある時、人々はですね、豊かな環境を手にしました。シナルの地に移住をして、そこに平和なですね、国を作りました。お互いに心と心が通い合っていた。同じ発音、一節に書いてあります。同じ発音で同じ言葉を語り、そして同じことを考えていた。ここには和解は必要ないんです。なぜならいさかいがありませんから。いさかいがない、素晴らしい世界だと思いますね。私たちは外国の方とお話をするときに、時々一生懸命外国の言葉を勉強しようと思ったり、そしてまた、どうしてもそれができないときは、通訳の方にお願いをしたりするときがあります。そんな悩みのない世界。まあ考えてみれば、ずいぶん素晴らしい世界に人たちは住んでいたと思います。そこで人たちは神様に頼らなくなってしまった。頼らなくても私たちができる。そんなふうに考えていたと思いますね。今の私たちはどうでしょうか。ここに描かれているのはバベルの塔と、今私たちが呼んでいる高い塔の建設の物語であります。その出来事であります。私たちも高いものを随分建てます。中東にはですね、高さが1キロを超えるビルが今建設されているという話を聞いたことがあります。アメリカにもインディペンデンスタワーというですね、随分高い、1700フィートを超えるビルが今建設されています。団塊の世代の方々にはですね、東京タワーができた時に、なんとなく嬉しかった記憶が今もあると思いますね。これは私たちの文明が誇られている。そしてまたもう一つ目的があるんですね。ここには言葉があって、私たちの一致の印として、私たちが全地に散らされないように、この大きな塔を私たちの統一のシンボルとして建てよう、そのように語られています。日本も昨日ですか、核実験のニュースが流れて大きな衝撃を受けました。こんないさかいの世界がない世界、聖書が私たちに教えてくれている世界の一つだと思いますね。そしてその塔が互いに、私こそが中心だというふうに競い合っているのです。これは私の世界にも言えることなんです。私の世界なんです。私も家族と一緒ではありません。 CGN テレビの皆さんたちとも、私は同じ考えであるかのようでないところもいっぱいあります。違うことを考えているということがいっぱいありますね。違うことを考えていることがある、それを理解したいと思います。これが素晴らしさなんですね。理解したい、 CGN テレビのことをもっと理解したい、教会員のことをもっと理解したい、家族のことをもっと理解したい、世界のことをもっと理解したい、そして平和を作りたい、いや そんな大げさなことを考えているわけじゃない。私が平和のうちに住みたい、そう考えていると思います。聖書はこのことを教えているんですね。その力がどこにあるか、神様にあるんですね。神様は下ってこられて人々の心を散らされました。人々はお互いに考えていることが通じない、そのような世界ではお互いにですね、まあ、同じ言葉で同じ発音で会話ができない。そこで神様に頼らざるを得ない。せっかくいただいた文明の利器といわれる発明や発見の出来事、ここではレンガやアスファルトというものが例に出ていますが、このインターネットもそうです、衛星放送もそうです。この力を何のために使うのか、私たちはいろいろと考えます。そして神様はなしで、私たちがそれを、私たちの力を誇るためにもし用いたとすれば、時として不幸の原因になると思います。私たちは神様、私たちはこのような素晴らしい知恵を手に入れました。それは神様が私たちに力として与えてくださったものなんです。どう使ったらいいでしょうか、このような問いを今日持ちたいと思いますね。神様、私たちは今豊かな世界に住ませていただいています。車に乗ることもできます。電車に乗ることもできます。テレビやラジオで情報を得ることもできます。インターネットで情報を得ることもできます。お互いにメールで連絡を取ることもできます。神様、こんな文明の利器をいただいてありがとうございます。これをどう用いたらいいでしょうか。そのようにこのバベルの塔、散らされた物語の教訓を通して、今日神様から御言葉をいただいていきたいと思います。神様に頼りなさい。今も昔も神様はそのように語っておられると思います。これは私たちの生き方の素晴らしさをも私たちに教えているんです。違う人がいる。素晴らしいことだと思いますね。私と私の妻は違うんです。ないものを求めたと思います。それは私の欲だったかもしれない。しかし、神様、私の、そして私の家族を豊かにしてくださる力を私に与えてください。そんな人を私に与えてください。と最後まで私が願い切った時に、最後まで求め続けた時に、神様は豊かさをいただけ、そのようなことができると思います。神様から豊かさをいただくことができると思います。もし私が私のものだと思ったら、そこにはいさかいがあります。一致しないところに家庭内での対立があります。妻と夫の喧嘩もあります。神様、今私たちは仲直りして力を一緒にして過ごしていきたいと思います。違うということは素晴らしいことなんです。私はそれによって成長させていただくことができるんです。この人がおいでになることによって私は成長させていただくことができるんです。素晴らしい人、私と違う人、私と違うものを持っている人を神様与えてくださって、どうもありがとうございます。この人と私は力を一緒にして過ごしていきたいと願っています。私と違う人、いや、私に与えられた素晴らしい人、私の持っていないものをたくさん持っている人を、神様が私の友として、私が愛する人として、神様おっしゃいました、あなたの隣人を愛しなさい、そのような人として与えてくださったことを、今日一致するために感謝をしたいと思います。今日は共に御言葉を開くことができ、感謝をいたします。